皆さんおはようございます。
おはようございます。
もう人がたくさん入っておりますから暑いでしょ。あんまり動かないように、した方がいいかなと思っておりますけど首でも回してですね、眠気を覚まそうかといろいろ工夫しましたけど、そうするとまた汗かいたりなんかするといけませんので、軽井沢の話をたくさんして涼しくなってもらおうかなと、思っておりますが、軽井沢における哀愁会は私たちにとってたくさん素晴らしい恵みをくださいました。そのお一人一人、普段3回も午前中に礼拝しておりますと一堂に会することが難しい、一堂に会したとしても大人数ですとなかなか交わりませんけれど、哀愁会の場合には、180人ぐらいでしたから、それは一つの家族のようにして楽しい交わりをすることができました。素敵な出会いがたくさん作られたと思います。その中のお一つは、まあかなりのご年齢でございまするけれども、素敵な出会いがありました。それは菅兄弟とですね、伊藤兄弟は京都大学時代に同窓生であるということが分かりました。もう何十年も前の話です。兄弟時代の同級生、これが本当の兄弟だと受けましたかね。あ、もっと熱くなりましたか。やむを得ないことであります。哀愁会における中心的なメッセンジャーはキース・リッター先生でしたが、ヨハネの黙示録をメッセージしてくださいました。しつこいほどそのヨハネの黙示録の最初に書かれておりますこの預言の書物をまず朗読して、そして聞いて、それを守る者は神様から祝福をいただく幸いなものであるということを繰り返し繰り返しおっしゃられたのであります。それが1章の1節2節3節にあるんでありまするけれども、その結論であるところの22章のその最後の部分には、これらの預言の書物に関してもしあなた方がそれにプラス水増しするようなことがありまするならば災いが及ぶであろう。しかしまたその預言のこの啓示の書物から何か取り除くようなこと、マイナスするようなことがありましたならば、あなた方は神様からの祝福を取り除かれるであろうという警告がそこに書かれていることが語られたのであります。私たちは今回ヨハネの黙示録を通して多くのことを学んだことでありまするが、その中心的な出来事は何であるかというと、イエス・キリストが再びやって来られるという出来事であります。イエス・キリストがこの地上に来られたファーストカミング、それはクリスマスのことを否定する人は誰もいないんでありまするけれども、セカンドカミング、再びやって来られるということを拒絶する方々がいないわけではありません。キース・リッター先生のようにご病気で今回もかなりお具合が悪かったのでありまするけれども、説教者というものは本当にかなりの、この能力といいましょうか、この力を持っていなければご奉仕をすることができないんでありまするけど、先生は今回随分ご苦労されたのであろうかと思いますが、神様の恵みの中で、あのお具合の悪いペースメーカーを内側にこう入れておられながらも、あのように生き生きとお仕事をすることができるというのは、あれは再臨信仰の中に生きておられるからであろうと思うのであります。家族はアメリカにおいて日本に来られて中国の宣教をなさっていらっしゃる、これはまさにやがて主が来られるその時に私も見舞いに立ちたいという、主の御心をどうにかして実践したいという願いからでありましょう。アメリカのカルバリチャペルは全国に300、400ぐらいの、その、同じ姉妹教会があるわけですが、彼らがあのヒッピーたちの中でイエス革命というリバイバルを起こすことができたのは、まさにイエスはやがて来られる、間もなくやって来られるというその信仰に固くお立ちになられたからであると理解してよろしいのであります。しかし再臨信仰というのは、戦前のホーリネス教会も同じことでありますが、それはちょうど諸刃の剣のように、両刃のその刀のように、それは最も大切なことなんですが、反対にその裏返しで自分たちが切られるということが起こり得る。健康なこの聖書理解ということをしておりませんと、とんでもない方向に進んでしまうのであります。神様の何とも言えないお導きの中に、今までパウロ書簡であるコロサイ書を勉強してまいりましたが、あと1回だけ残っておったんですけれども、それを飛ばしまして、コロサイの次はテサロニケなんでありますが、それはテサロニケ人への手紙というのは、まさにこの再臨信仰に関する出来事なんであります。テサロニケの教会の人たちは、あんまりイエス・キリストが間もなくやって来られるということのゆえにですね、もう働くことがバカバカしくなって働かなくなってしまうというようなことが起こりました。その他にも問題があったんでありまするけれども、パウロはその必要性に応じてこの手紙を書いたという、ちょうどザマ教会に今再臨信仰が新しくと言いましょうか、主の導きのもとに流されるという時に、テサロニケ人への手紙を通して、 健康な再臨信仰を学ぶということは非常に重要なことであろうと思うのであります。ご一緒に第一テサロニケの第一章をお開きくださいまして、ここから暑さを吹き飛ばす爽やかな笑顔を持って、メッセージを取り次ぎ申し上げたいと思います。テサロケ人への第一の手紙というのは、紀元51年頃パウロがコリントの町におりました時に必要があってお書きになったものであり、パウロの一番最初の13の手紙の中でも最も初期の手紙であると言われます。一章一節、パウロとシルワノ、シルワノというのはシラスという人物、使徒行伝16章で獄中で賛美をしましたあの男であります。まあ戦友、戦いの友でありますが、パウロとシラスとテモテから、父なる神と主イエスキリストとにあるテサロニケ人たちの教会へ、恵みと平安とがあなた方にあるように。誠にシンプルと言いましょうか、単純そのものの短い挨拶文でありまするが、この中に深いことが書かれていると思います。テサロニケの教会にはたくさんの問題がありましたが、テサロニケの教会は In God the Father、 それは父なる神様の中に、イエス・キリスト、主イエス・キリストとの中に、中にあるところの教会であるという理解をパウロがしたということであります。私たちの群れがもしキリストの中にありまするなら、どんなに問題がありましても、過去において失敗をして、その失敗を引きずるようなことがありましても大丈夫です。なぜなら私たちは神様の手の中にあって、主なる神様の手の中にあって、主イエス・キリスト、主と言われるお方の中におるということを自覚することができるからであります。今回の講師であるキース・リッター先生は、心臓を病んでおられる方でいらっしゃいまして、機械を体の中に入れながら生活しておられるのですが、この軽井沢というクリスチャンセンターは、誠に広い6000坪ぐらいあります別荘地の真ん中にあられます大変美しい、そういう環境なのでありまするけれども、一つの欠点は、障害を持っておられる方々は、そのご自分の宿舎から、チャペル礼拝堂まで行くのに非常にご苦労されるということであります。坂道を登っていきます。階段が何重とありますというようなことでありまして、キスリタ先生は一番下のところにある便利なですね、講師のそのお部屋から、その礼拝堂まで行くのに時間がかかる。普通の人たちが数分で行くところを何十分もかかるというようなことなんでありまするが、ご一緒しようといたしますると、どうぞ先に行ってくださいというようなことで、みんな先生を追い越していくわけでありますが、ちょっと注意深く見ておりますると、先生は階段を一歩上がっては両足揃えて三つのことをおっしゃっておられる。父なる神様、子なる神様、聖霊なる神様。また一歩上がりまして、父なる神様、子なる神様、聖霊なる神様。父なる神様、子なる神様。そうやりながら何十段もあるところの階段を上がり続けておられたのであります。確かにその弱さの上に、神様を意識しなくても歩くということは誰でもできることでありまするけれども、彼は神様を一歩一歩意識しなければ前に歩むことができない。もし私が倒れたならば、こういう処置をしてくださいとそばにおる者から私も言われておって、もし倒れた時にはこういうふうにして手当てをしてください、いつ倒れるかわからない、そういう状況の中で講師を引き受けてくださったわけですが、しかしその弱さこそ強さにつながるのと違いますか。私は父なる神様、子なる神様、聖霊なる神様、三位一体の神様の手の中にあるんだということを自覚されながら歩んでいった。テサロニケの教会はまさにそういう教会でありました。ですから2節をご覧くださいますと、こう書かれています。私たちは祈りの時にあなた方を覚え、あなた方一同のことをいつも神に感謝し、あなた方の信仰の働きと愛のロープと私たちの主イエスキリストに対する望みの忍耐と私たちの父なる神の御前に絶えず思い起こしている。この2節にはいつも神に感謝していると書かれています。問題が多くありました。だから手紙を書かなければならなかったんです。でも問題を直接指摘しますると彼らが嫌な気持ちになるから、だから感謝をまず捧げて抑えて抑えて抑えて、そして最後に問題を提示しようか、そうではなくて、問題がどんなにたくさんあったといたしましても、テサロニケの教会の兄弟姉妹たちのことを考えてみますと、まるで問題を忘れてしまうかのごとくに感謝が出てくる。原文のギリシャ語ではこの中で口に出すとあなた方の思い起こしていると書かれておりまするが、お祈りのたびにあなた方のことを口に出すと、なんと 言えない感謝が湧いてくる。お祈りのうちに言葉に出しますると、喜びが感謝が、問題は山積みされておるんですけれども、やっぱり感謝ですねということを、このところで表現しているわけであります。三つの出来事が書かれております。その第一は三節に、あなた方の信仰と愛の労苦と望みの忍耐という三つのことです。覚えてください。パウロという人物が手紙を書きまするときに、この信仰と望みと愛、信望愛、信望愛、信望愛ということをたびたび聖書の中で記述するのであります。第一は、信仰というものは、このスタティックな、静的なものではない、ダイナミックなものである。信仰は動いているものである。信仰は働きが伴うものである。実践が伴わない信仰というものは力のないものである。使徒パウロはこのところで、この手も、テサロニケの教会のことを考えたときに、あなた方の信仰の働き、またここに戻ってまいりますが、創世記の17章を開けてみましょう。旧約聖書の創世記17章17ページになります。ご一緒に読みましょうか。17ページ下の段17章1節、はい。アブラムの99歳の時、主はアブラムに現れて言われた。私は全能の神である。あなたは私の前に歩み、全きものであれ。アーメン。99歳の時、アブラハムと言われる、この17章で、アブラムに歯が入って、アブラハムという話なんでありますけども、このところで99歳の時に神様が現れなさって、私は全能の神であると表現されました。昨日の蒼天祈祷会でお互いがこれを勉強いたしました。この一節前をご覧になりますると、16節に、ハガルがイシマエルをアブラムに産んだとき、アブラムは86歳であった。86歳と99歳の間は13年間の隔たりがあるわけであります。アブラハムと言われる人物は信仰の父と言われましたから、もうすでにこの創世記における12章、13章、14章、15章、もう16章において十分に素晴らしい出来事をお取り扱いをいただいているのであります。しかしながら彼は、アブラハムを通して世界は星のように、星の数のように、砂の数のように広がるであろうと、こういう宣言がなされましたときに、アブラハムは、そうだ、私の子孫を通して人数が増えるというのでありまするならば、自分の奥さんは子供がいない、赤ちゃんができない、そうでありまするなら、そばめである人物を通して赤ちゃんを作ろうということで、彼は知的に考えて、人工的に考えて、人間のその浅はかな思いを持って、そばめを通して赤ちゃんを作る。でも彼はしてやったり、神様の出来事はこれで成就して、大きな繁栄を得ることができるであろう。13年間彼の生涯の中で沈黙が、神様からのお声を聞くことができなかった。愛する兄弟姉妹、過去においてどんなに素晴らしい働きを経験したといたしましても、13年もの間まるで神様から相手にされないかのような生き方をするとしたら、それはなんと寂しいことではありませんか。人間的にどんなに知恵を尽くしてやったといたしましても、信仰の世界を生きている者たちが神様を計算にしないでもし生涯を過ごすならば、神様の方でストップされるでありましょう。しかし99歳になった時に、それはまさに晩年でありまするけれども、神様をお見捨てにならないで、ある時に現れなさって、私は全能の神である、もうこんな不信仰なものはもうこの取り除いてしまおうか、いいえ、アブラハムに語られたところの信仰の契約、約束ということを忘れないで、アブラハムに99歳の時に現れていた、もう我は全能の神になり、何時我が歩みに、我が前に歩みて待ったかれよ。私はこの信仰の御言葉というものを、ある聖書学者は、アブラハムよ、私の前で落ち度のないものであれと訳しました。どうもこれはいい訳ではないようです。私たちの信仰生活の中に、私たちの人生の中には落ち度があるものです。失敗をするものです。私たちの人生の中で、私たちは知的に、完璧でありなさいということを神様が要求されるわけではない。私は全能の神である。私を信頼するという信仰の面においてあなたは全きものであれ。このアブラハムは人間的にいろんなことを考えて、そばめを使って子孫を増やそうとしたが、そんなことではない。私は無から有を生じさせることのできるお方であることを知らないのか。私は全能の神であることを忘れないのか。 この17章でアブラハムが呼ばれて、お前を通して子供が与えられますよと言うと、もうアブラハムは あんまりあのおかしいもんですから、彼は伏して笑ったと書かれておる。奥さんもかなりの年でありますから冗談ではない。私がよく一番知っておるんです。私の体を通して赤ちゃんが生まれるなんていうことは、それはねば考えられない。そんな出来事ですから、彼女も笑ったというようなことが書かれている。皆さん、神様の前で夢と幻を持つということは、人間が笑うような世界に生きるということです。我々が計算して5つのパンと2つの魚で5000人が養われない、当たり前です。でも5つのパンと2つの魚で5000人が養われるということを信仰を持って告白したら、それは滑稽です。伏して笑いたいような、そういう出来事です。お互いの信仰生活の中で、神様が全能の神であるということを信ずるということは、自らの能力を謙遜に見ることは重要なことです。現実を忘れないで見ることは重要なことです。でも現実を見て聖書を読んだら、聖書はみんな嘘っぱちに見えてきます。でも聖書に土台して現実を見ますと、現実がどんなに厳しい状況の中にありましても、私たちは御言葉に固く立つことができます。私は全能の神です。これはエルシャダイという意味、チブサの神。赤ちゃんがギャーギャー泣いておっても、あのお母さんの懐に胸に抱かれるならば、それはピタリとやむでしょう。そのくらいに、人間が私のもとに来まするならば、それは何の心配もない。私は全能の神ですから、この力を持って私の前に全き者で歩みなさい。私は今回この哀愁会において大きな収穫を得た一つは、キース・リッター先生と個人的に話したことです。私は日本のキリスト教会で、どうぞ兄弟姉妹、私のこの重荷を受け止めて祈ってほしいんでありますが、日本中回って伝道して歩いてみて、どうしても健康な聖霊理解を必要とする神学校が必要だと思いませんか。聖霊に満たされている、でも随分極端な群れがあります。聖霊の恵みを知らないわけではない、長い間聖霊派清め派と言われるような群れの中にも、今ご聖霊様が驚くべき力で世界を吹き荒れておることに拒絶をするグループもないわけではない。私はザマ教会に委ねられた大きな使命であるインドネシアの伝道旅行をしながら、私はもう本当に迫られて、準備万端整ってから発表するなら誰でもが理解できるでしょうが、主は宣言しなさいと言われました。辛いんですよ、これは。よく整えられてから皆さんに説明をするなら誰でもが知性で理解できるでしょうけれど、まだ海のものとも山のものともわからない時に、来年の4月からカルバリ聖書学院伝道者養成学校を作ります。学校を作るんです。それを発表するということは、私にとりましてはどんなにプレッシャーであるかわからない。発表しました、祈ってくださいとお願いしました。でもその後から不安がやってきます、恐れがやってきます。そして不信仰の上に、私もガタガタこの許されるんで揺すばられたのであります。その必要は一体どこから満たされるのか、教授は一体どこから集めるのか。でも私は宣言しました。今回軽井沢で個人的に話したい、私も話したい、両方が話したいということで、キース・リッター先生と食事をしながら話し合いました。彼は私がそういう気持ちを、バランスの取れた日本のキリスト教会に本当に必要な神学校を作ること、すなわち人材が恵まれて伝道者が作られなければ、日本のリバイバルを受け止めることができないでしょう。どうぞ覚えて、このことを覚えて祈ってください。その話をしましたら、先生は大変喜ばれて、私はそのことをよく理解できます。アメリカにおいても同じことです。アメリカのカルバリチャペルが、全教会を挙げてあなたを助けましょう。300が400ぐらい教会の群れがあるんです。でももし教授が必要でしたら、その教授を使わしましょう。新約の教授、旧約の教授、ギリシャ語でもヘブル語でも全部の教授が揃っています。彼らは日本の伝道をしたくてたまらないんです。だから彼らは飛行機の代も持ってくるでしょう、生活の費用を持ってくるでしょう。全部の準備をしてあなたを応援するでしょう。ハレルヤ。信仰を持って宣言するときに、信仰を持って歩み出するときに、二つの後悔が二つに分かれ、ヨルダンが分かれて、神様の奇跡の働きがなされる。巨大姉妹、信仰がなければ神に喜ばれることはできない。信仰がなければ神を喜ばせることはできない。ヘブル人への手紙の11章の6節で、信仰がなければ神に喜ばれることはできないと書かれております。あの後に、 神に来る者は、神様に近づく者は、神がおられることと、ご自身に求めることに対して報いてくださるということを必ず信ずべきだからであると書かれている。信仰がなければ神に喜ばれることができない。信仰の告白をいたしますると、神様がおられることと、神様に近づく者はご自身が、ご自身に求める者に必要な報いを与えて、その者を祝福してくださるということを信ずべきだからである。アメン。これが信仰の働きであります。第2番目は、第一テサロニケに戻りますが、テサロニケ人への第一の手紙の中にこう書かれておるのであります。それは愛のロークであります。愛というものも同じようにスタティックな止まったものではない、それは動き出すものであります。今日オルガンの上に美しい花が掲げられておりますが、綺麗ですね。これは小林玉江姉妹が亡くなって15年経つそうです。座間教会がまだ30人か40人か50人か、教育館の時代です。私ここに就任して18年ですから、15年前、私は今から15年前は30運歳若かったんですよ。でもその時に国立相模原病院の一人の姉妹、直腸がんのために治療のために、もうお腹が穴が開いて真っ黒になって、お腹が穴開いてしまって、ガーゼや何かでそれをとどめて立ち上がると内臓が出てきてしまうみたいな、そういう弱さを持っていらっしゃる。死ぬ前に牧師に会いたい、どこだか知らないけど牧師に会いたい、看護婦さんが私に連絡をして、私たちはそこを何度も何度も訪ねました。イエスキリストを信じました。最初はなんで私が病気にならなきゃいけないのかと苦しみましたけど、彼女は信仰を持ちました。まさに一粒の麦です。彼女が死んだことによって、ここにもご家族の方がたくさん主イエスキリストを信じました。彼女は一粒の麦として多くの実を結ぶことができました。彼女は礼拝に何度かお見えになりました。戸板のような板に掲げられて、そこの上に乗せられて、そして礼拝に運び込まれてきました。相模原病院のある一室をお借りして、あそこで洗礼式をしましたことを忘れることができない。一人の魂のために愛のロークがあります。今回も哀愁会のために、エスカレーターがエレベーターがあるわけではありませんから、車椅子の人たちをみんなに担がれて、ご不浄に来ます時にはおんぶされて、けれども皆さん、準備が全て整えられるべきでありましょうが、整えられなくても愛のロークがあることに触れることは素晴らしいことです。マルコの2章で、一人のチューブの動くことのできない病人が4人の人たちにうがち担がれてイエス様のところに行ったけど、満員だったから屋根に登って、屋根を天井を開けて、そこからイエスのもとに吊り下ろした。イエスをおっしゃった。彼らの信仰を見て、私たちの信仰が愛という面において問われるのでありましょう。第3番目は、そこに望みの忍耐と書かれています。お互いの信仰生活の中で望み、希望を持つ人は忍耐深いんです。へこたれないんです。ロマ書の5章の5節に、希望は失望に終わることはない、なぜならこんな私たちにも聖霊によって神の愛が注がれているからである。愛する兄弟姉妹、希望を持って生きることがクリスチャンの生き方です。哀愁会で突然、皆さんは知らなかったでしょうが、洗礼式がなされました。高崎のカルバリチャペルといいまして、座間教会のビデオで礼拝を守っているグループがあります。牧師はいないんです。でも今回3名の人たちが洗礼を受けになりました。嬉しいですね。感謝ですね。その一方は64歳の深津さんという方です。深津さんという方はちょっと外人が聞きますと復活さんに聞こえるようですね。まさにこの人は復活さんになりました。64年間を葬ってイエスキリストによってボーンアゲーン、生まれ変わって、彼の生涯は新しくされました。36年間警察官をしておった、陸軍少年飛行員で戦争に来ました。陸軍軍曹だったそうです。だからもう挨拶を、洗礼式で私あんな挨拶したのは初めてですね。洗礼式でも警察官36年間ですから、挨拶の仕方が普通の挨拶ができなくなっちゃったんでしょうかね。挨拶をしておられましたけれど、彼は恵まれてご近所の挨拶に行きました。私はキリスト教になりました。お墓参りに来ました。どこに行きましたか。戦友たちが納められておりますそのお墓に行って、戦友たちに報告したそうです。私はクリスチャンになったぞ、今度お墓参りするときは墓参りの仕方を変えるからな。彼はそう報告して、ご近所の方々やご親戚の方々にその喜びをお伝えになられたそうです。64歳、 奥さんクリスチャン32年間祈っておったそうです。32年間気が遠くなるような数字です。涙は溢れさせて感謝をしておりました。望みの忍耐、諦めない祈り、私は今の日本の国に必要なのはこの熱心で生むことのない祈りだと思います。自分たちの生活だけが楽になるだけではない、日本の国が滅ぼされないために、日本のリバイバルのために、どうぞ朝祈ってください、どうぞ昼祈ってください、どうぞ夜祈ってください。私はこのことのために命を懸けている献身者です。どうにかして日本の 99% の人たちがイエス・キリストを信じて御前に立つことができるように、そのことのためでありましたらば、どんな犠牲も惜しくはない。誰よりも忍耐しておられるのはイエス・キリストだと思います。一人の滅ぶるをも望み、たまわずして意図長く待ちたも、今日この瞬間も、これで地球はおしまいだというご決心をなさいましたら、地球は滅ぼすことのできる力を神様は持っていらっしゃるでしょう。でも全ての人が真理を悟るに至ることを望んでおられると主はおっしゃいます。望みを捨てない。自分の息子のために、自分の娘のために、自分の親のために、自分の愛する者のために、自らの生涯のために、望みを失わない。これイエス・キリストが私たちに希望は失望に終わらない。なぜならこんな私たちも聖霊によって神の愛が注がれているからである。ハレルヤ。4節をご覧くださいますと、こう書かれています。神に愛されている兄弟たちよ、私たちはあなた方が神に選ばれていることを知っている。パウロは彼らに対して、神に愛されている兄弟たちよ、 Brothers, beloved of God、この御言葉、この言葉はユダヤ人がモーセであるとかソロモンであるとか特殊な人たちに対してだけ与えた言葉でありますが、パウロは惜しげもなくテサロニケの教会の人たちに対して、 Brothers, 兄弟たちよ、あなた方は愛されているんだ。愛されているだけではなくて、あなた方は選ばれている存在なんだ。私たちの信仰生活の中でこれが全てを決定すると思いませんか？ごちゃごちゃごちゃごちゃ言う人は神様から愛されていることをよくわきまえない人です。不安と恐れとつぶやきのある人たちは神様から選ばれていることを自覚していない人たちです。私は洗礼を受けますと、洗礼を受けた方に書物を差し上げるのですが、その書物のところに最近は必ずヨハネ15章の16節、私があなたを選んだという御言葉を書くことにしています。皆さん、神様から選ばれた。オリンピックに出ることも素晴らしいでしょう。国民から選ばれて代表者になることも素晴らしいでしょう。でも神様から捨てられたらどんな人生ですか？あなたは神様から愛されている兄弟。あなたは神様から選び出されている兄弟。このことで物事が決定しなければ、一体何をしたら決定することができるんですか？使徒パウロはなお付け加えて、この五節に、なぜなら私たちの福音があなた方に伝えられた時に、それは言葉だけによらず力と聖霊と強い確信によったからである。テサロニケの伝道する時に力が出ていったんでしょう。イエス様が12年治療を患っている女性から衣の裾が触られた時に、あの群衆の中で自分の内側は力が出ていった。イエス様はゲッセマネの園で涙流し、血の汗流す、その祈りをしておられた時に力が失われて、その時御使いが天から現れてイエスを力づけた。台風の後に木が取られて倒されて、そこは台風が風が通ったんだということが分かると同じように、テサロニケの教会を通過した時に、確かにパウロから力が失われていったんでしょう。神様の力ある働きがそこで進められていったんでしょう。それはどこから？聖霊様から。聖霊は力あるお方でいらっしゃいます。それと同時に真理の御霊です。皆さん、知恵を必要としたら聖霊を仰ぐことです。真理の御霊、テサロニケの教会のメッセージをするときに、なんでこんなにバンバンバンバンバンバンバンバン知恵が出てくるんでしょう。私は本当に不思議な世界を学ぶようになりました。聖霊様の恵みをいただくようになりましてから、私の書庫には何百冊という書物があります。でもどのコメンタリー仲介書にも載ってない出来事が、メッセージを備えてお祈りをして聖霊様を崇めておりますると、出てくること、自分で自分に与えられたところのメッセージを驚くようなことは、書斎でひざまずいて、主よ、あなたの知恵がいかにも素晴らしいことをということをわきまえて神様の御前に御用することがたびたびあります。それはまさに力と聖霊による、そして強い確信による。 どういう確信であるか、彼らは神に愛されて選ばれている存在であるということ。数週間前、8月の8日、清瀬にあります旧西郡の清瀬病院で洗礼式が行われました。中島美希さんという87歳の方です。私、面識全然あるの、初めて初対面でも祈られて備えられたあのご婦人でありました。素敵なご婦人でした。私が入っていきますと、もちろん寝たきりの方でいらっしゃるんですが、私は瞬間的にこの人は愛されている人だ、神様から選ばれている人だという自覚があって、洗礼を授ける準備は数分もかからない。三拍子ですぐに洗礼を受けても何の不安もない。この人は愛されているんだ、この人は選ばれるんだという自覚。使徒パウロは言いました。このジョン・ウェスレーはですね、こう言いました。ロマ書の8章の中で、私たちが神の子であることを誰が証しするか、それはアバ父よと呼ぶ霊が与えられている、私の内側にあるところの霊が御霊自ら私たちの霊と共に証しをしてくれるんだ。内なる確証、私は愛されている。人々がそうではないと言っても、私は神様から愛されている。人々がそうでないと言っても、私は主から選ばれているという自覚を持つ、それは我が内なる霊がそれを証明するんでしょう。私は座間教会に関してこの強い確信があるのであります。この教会は愛されている、神様が選ばれた教会です。コロサイ書の4章の最後に、4章の14節に、愛する医者ルカとデマスとかと、コロサイ書4章14節にあります。お医者さんのルカ、使徒行伝を書いたルカ、ルカ福音書を書いたルカとデマス、同じように並べられたこの人物は認められた素晴らしい器でしたが、後日堕落しました。第二テモテの4章の10節では、このデマスはこの世を愛して離れてしまった。巨大姉妹、祝福の真ん中にも脱落があることを忘れてはならない。デマスのやつは神様によって認められてこの書物に書かれていますが、パウロの晩年にはパウロの心を痛め、彼は死に至るまで忠実ではなかった。天国の入り口の横っちょには地獄に通ずるところの入り口があると言ったのはバンヤンでしょうか。私たちは祝福の真ん中で、選ばれた愛された群れの中からデマスが出ることのないように、どうぞ兄弟姉妹、油断することなくあなたの魂を守りなさい。そは命の泉がそこから湧き出てくるからである。強い確信、私たちは何を思い浮かべますか。5つのことで、1つはイエス・キリストの救いです。神はその一人子を賜ったほどにこの世、私たちを愛してくださった。それは御子を信ずる者は一人として滅びることなく永遠の命を持つことができる。イエス・キリストを通して誰でも救われる。イエス・キリストを通して永遠の命をいただくことができる。これが第一の強い確信です。第二番目は、イエス・キリストによって聖霊が与えられて、聖霊の満たし、聖霊のバプテスマ、何でもよろしいんですが、表現は聖霊様に占領されて力強い証人になることができる。これデモクリスチャンかデモクリみたいな生き方ではなくて、聖霊充満、聖霊の賜物をいただいて神様と共に歩む信仰生活を送ることができる。第3番目の強い確信、それは癒しです。私たちは病気が起こった時にそれに対して挑戦することができる。神様の特別な意志を持って早く天に召される人もいらっしゃいます。でも病気を通して主の働きがなされて癒される、それはこの教会の中にたくさんいらっしゃいます。イエスは救い主、癒し主です。イエスキリストは私たちの心の傷を癒してくださいます。第4番目、呪いから解放されます。自らの人生で呪われていると思っている生涯は寂しいことですが、私たちは罪と死との法則から解放されます。第5番目、それはイエス・キリストの前に立つことができる、再臨の主とお会いすることができる。今回哀愁会でキース・リッター先生、面白い説教者でして、説教中にいろいろなさるんです。突然、先生立ってくださいって牧師を立てました。私が立ってずっと座らないで待っててください。この牧師は神様から召された尊い牧師です。愛されている牧師です。この牧師を信頼し、この牧師に従い、そしてこの牧師を助けていこうも、行こうと思う者は立ち上がってください。これはまあ私後ろ向かなかったんですけど、全員お立ちになられたそうです。一人だけ前の方に座っておられる方が隠れておったんですが、キース・リッター先生がそれを見て、どうしてあなたは立たないんですかって強くおっしゃった。彼女は車椅子の血の聖子ちゃんだった。彼女は顔をくちゃくちゃにしてですね、立ちたくてですね、もう門が開いて立ちたいんだ。 でも立てない。キスリタはそれを気がついてですね、ごめんなさい、傷つけてごめんなさい、この会衆の中には立ちたくても立てない人がおりますねとおっしゃった。立ちたくても立てない人がおるんですね。キスリタ先生はそれからしばらく彼女があんまり泣くもんですから、そばに行って慰めて励まして謝ってというようなことでした。私は哀愁会の中でメッセージということよりも、今回今申し上げてきたようないくつかのハプニングと言いましょうか、出来事を通して神様は哀愁会をお勧めになったんだなと思いました。夏目漱石がですね、早稲田の大学の教授、この講義かなんかの時だったと思いますが、この大学大きいこの大教室の中でですね、講義中にポケットに手突っ込んでおる学生がいた。ああこの生意気めと思ってですね、夏目漱石がズカズカって頭きてそば近寄っていってですね、君僕の授業中だっつから、講義中だから手を出したまえって言った。その人は片腕のない人でした。夏目漱石は本当に恥ずかしくなって、本当は謝りたいところですが、彼のユーモアで何て言ったかって、僕だってない血を出してんだから、君もない腕を出したまえ。これは有名なエピソードとして残されている、まあ彼のユーモアです。でもこのユーモアは救いがないですね。聖子ちゃんに立ちなさいと言ったキースリッターに救いがありますか？私はあると思う。なぜならば、立ちたくても立てない人の心を神様がご存知だということ。しかし簡単には立ったけども、体は立ったけど本当の意味において立ってない人も神様はご存知だと思う。そしてやがて天国に来ましたならば、私たちは小鹿のようにジャンプすることができる。これは彼女の救いでしょう。まあキースリッター先生の方が傷ついてですね、申し訳ない、私何度も謝りに来ました、私の行き届かないことを許してください、もう表に出ましても聖子ちゃんのそばに行っては一生懸命こう説明しておられるんですが、あんまり悩んでおられるので、私がその耳元でローマ8:28、先生トントン大丈夫よ、ローマ書8章28節は誰でも知っておるでしょう、神は愛する者、神様に召されて愛されている者のためには全てのことを益にしてくださるんだということを、ローマ8:28、チョンチョン、先生大丈夫よ、私は大丈夫だと信じます。彼女はもっと強い信仰者だと思います。やがて主の御前に立つために特別な状況の中に拘束されておりますが、彼女の魂は罪と死との拘束から解放されて、本当の魂の自由を帯びているものであると思います。巨大姉妹、私たちは神様から愛されている。神様から選び出されている。立ちたくても立てない人。輝きたくても輝けない人。主の栄光のために用いられたくてもなかなか用いられない人。でも主は、聖霊によってあなたに力を与え、聖霊によってあなたに強い力を与え、確信を与え、そしてお互いの信仰生活が信仰を働かせる、現実がどうでも信仰の働き、夢と幻を忘れないようにしましょう。そして愛のローグ、人を愛することを具体的にしましょう。汗水流して、そして望みの忍耐、主がご忍耐くださっておられるがゆえに私たちも耐え忍びましょう。そこに主の不思議な御働きが進められていくでしょう。主は今も生きておられます。お祈りをいたしましょう。恵み深い天の父様、あなたの素晴らしい素晴らしい皆をあがめて心から感謝します。人間の知恵を超えた深い世界の中で、広い世界の中で、高いお知恵の中で何かがなされていくことを信じてありがとうございます。今日もお互いに愛されていることを感謝します。主の深いご愛の中に選ばれていることを心から感謝します。一回だけの繰り返すことのできない人生ですが、自らの存在をよくわきまえて、自らのアイデンティティ、自己存在証明、私は愛された選ばれた存在であると告白できるものであることを感謝します。現実にたくさんの戦いがありますが、今も生きておられる主を歓迎します。あなたがご一緒してくださるから力強いんです。感謝します。そして今週も主に従う者、主を愛する者、素直に主を信頼する者に、今週も何か素敵なことが起こることを信じて前もって感謝します。そして全てを委ね、イエスキリストの御名で御前にお祈りを捧げます。アーメン。